昨日も上場キャンプが行われました。夏の行事が忙しくなってきたところだと、今月の中頃なんですけれども、私はちょっと一緒に三浦半島の自然公園に散策に行く機会がありました。葉山の先にあります小網代というところでした。森の中に川が流れていて、湿原を通って海につながっていく、小さな自然が詰まったとても素敵な自然公園でした。まあ、平日でしたので、人も少なくてひっそりとして静かな場所でした。まあ、そこで意外な方にすれ違う機会がありました。葉山の御用邸で静養されていた天皇陛下が、ご夫妻がですね、そこに来ていらっしゃってすれ違う機会がありました。もちろん周りには警備の方ですとか、係の方がいらっしゃいましたけれども、湿地帯の中をこう細い木道が整備されておりましたので、すれ違うときに天皇陛下が振り向いて、道を開けてくださいまして、私たちもこんにちはと声をおかけしましたら、にこやかに会釈をしてくださいました。すれ違う少し手前のところで、警備の方が少しここでお待ちくださいというふうにおっしゃったので、しばらく天皇陛下ご夫妻をお近くで見る機会が、時間がありました。本当に素敵なご夫妻だなというふうに感じさせられました。何か神々しいとか、権威を感じるような、そういったものではなくて、本当に自然を楽しんでいらっしゃる。このお二人の、この間合いというものが、本当に素敵だなと思わされました。最近、天皇陛下を、神話の時代からつながる、こう、神格化したような存在のように、見られる方もいらっしゃいますが、本当にそれとは無縁の素敵なご夫妻だなというふうに感じました。私たち夫婦とは全然違うなというのに、当たり前なんですけれども、思わされました。その翌々日に、ニュースで、生前退院のニュースが流れて、私たちもびっくりしたんですけれども、天皇陛下が精力的に日本や世界の平和のためにご活躍されていた、そのことを改めて知る機会になりました。明日から8月に入ります。広島や長崎の原爆投下の日、終戦の記念の日、改めて過去を振り返る機会が増えていくかと思います。かつて天皇陛下も訪問された広島の原爆慰霊碑に書かれている言葉がこのようにあります。安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませんから、と記されているそうです。逆の見方をすれば、人は過ちを繰り返してきたんだなと思います。私たちには過ちを繰り返す性質があるわけです。過去を思い起こすのは、二度とそのような過ちを繰り返さないためにも大切なことだと思います。私たちがイエス・キリストを信じる前と後とを思い起こしたいと思いました。私たちがキリストを信じた、キリスト者とされた、新しくされた。ここに私たちの立つべき原点があります。皆さんが洗礼を受けられた、その時はいつ頃のことだったでしょうか。宗教改革者のルターは、洗礼によって古いあなたは死んだと言いました。難しい言葉を使いますと、神様に義とされると言います。 義というのは神様との関係が正しくされるという理解ですから、洗礼を受けたことで神様との関係が正しくされた、そのように私たちは言います。今日お読みしたガラテヤ書のメインテーマは、この神様にどのようにしたら義とされるのか、どうすれば神様は私たちを認め救ってくださるのか、それは何かいいことをすれば救われるのか、そうではない、ただ信じる心、信仰による義、このことが、この信仰理解がガラテヤ書の中心テーマになっています。しかし私たちは過ちを繰り返す性質があるわけですから、神様に救われて神様に正しいとされたものになったのに、以前の自分を中心とした生き方を繰り返してしまうわけです。パウロがこの手紙を送ったガラティアの教会の人々も同じでした。せっかくパウロとバルナバが第一回の宣教旅行で正しい福音を伝えていたんですけれども、しばらくするとイエス様の十字架の出来事もなったかのように、間違った昔の信仰理解に戻ってしまっていました。そこでは、やれ割礼が必要だ、やれ律法を守れ、そのようにして正しい福音から逸れてしまっていました。後戻りして過ちを犯していたんです。そのガラティアの信徒たちを正すためにパウロはこの手紙を書きました。信仰という言葉は他の宗教でも使われるかもしれませんが、パウロのここで主張していた、そして私たちの真の信仰理解を確認したいと思うんです。旧約聖書はヘブライ語で書かれています。信じますと訳されているアーマンというヘブライ語、これは聖書においてとても重要な言葉です。アーマンという言葉が聖書で最初に出てくるのは創世記の15章の6節のところで、アブラハムは主を信じた、主はこれを彼の義と認められたという箇所です。アブラハムはすべての人はあなたによって祝福に入る、あなたの子孫にこの土地を与える、この約束をアブラハムは神様は必ず守る力があると思って信じたんです。だからこそそれが彼の義とみなされました。これはアブラハムが割礼を受ける前の出来事です。ここは救いの信仰理解を教えている大切な箇所です。私たちはお祈りの後にアーメンと言いますけれども、その語源が先ほど言いましたこのアーマンというヘブライ語です。信じるとかしっかりしたという意味を持った言葉です。ギリシャ語ではこのアーマンという言葉が派生してできたアミンという言葉が新約聖書で使われています。確かにとか真実という意味でギリシャ語で使われています。イエス様がヨハネ書の3章ではっきり言います、よくよく言っておきますというふうに使っている箇所はアミンアミンという言葉を繰り返して使っているんです。はっきり言いますというところはアミンアミン、あなたに告げます、まあ、このように表現するんです。このイエス様が使った独特な言い回し表現は明らかにメシア的な力を持った特別な 言葉です。ですから私たちがお祈りの後でアーメンと言いますけれども、私たちがそれを信じると言っても、その信仰を支えているのはイエス様の確かさです。イエス様の真実です。まあ、そうでなければ私たちの信仰は信念とか自分の作った信条と何ら変わりはありません。アーメンと言いましたら、キリストの確かな真実によって与えられ支えられている、そのゆえの信仰です。この信仰に生きていくということです。昔は自分の信念に生きていた、しかしもう戻ってはいけない。パウロはこのことをガラテヤ書の2章の19節のところで主張しているんです。2章の19節のところに、私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのですとあります。こう、律法という言葉が2つ重なって少し分かりにくい表現ですけども、この律法の前者の方をモーセの古い律法、後者の方をキリストによる新しい律法とすると分かりやすいと思います。かつてのモーセの古い律法に縛られて誤った信仰理解をしていましたが、それはキリストの新しい律法によって死んだのだ、まあ、このように言うわけです。続いて19節の後半で、私はキリストと共に十字架につけられています。このように比喩的な表現を使っています。イエス様が救われる以前のかつての私はキリストと共に十字架につけられてしまったというんです。またこういう表現もできるかと思います。イエス様が十字架にかけられた時、人間の目にはそこにはイエス様一人の姿しか見えないかもしれません。しかしイエス様だけではなく、ペトロもパウロも、そして私たち一人一人もキリストと共に十字架にかけられている。神様はイエス様と一緒に、罪人であったかつての私たちも十字架につけてしまったんです。ですから20節で、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですと、イエス様がこの自分の体の中に生きているというわけです。つまりイエス様と一緒に十字架にかかって死んでしまったものは、そのままイエス様と共に今生きるものとされている、このように言うわけです。洗礼において古い自分はキリストと共に十字架で死に、新しい自分がキリストと共に蘇るんです。もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのだ。そして20節の後半のところで、それは私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものですと書かれています。神の子に対する信仰ですから、キリストに対する私の信仰というように、この新共同訳では翻訳されています。先ほど、信仰というのは信念ではありませんと言いました。まあ、精神論ですとか根性で信じるわけではありません。信仰の薄いものよ と言われたら、それは意志の弱い人なのでしょうか。そうではなくて、神様の確かな支えがあって、信頼できることを、そうなんだ、わかりました、アーメンと受け取るということです。しかしこの20節の後半には、神の子に対する信仰とあるのです。キリストに対する私の信仰、私に主体があるような表現ですので、ちょっと違和感を感じたことがあります。昨年から高座教会ではエクササイズというプログラムで魂のエクササイズを皆さんとグループで分かち合って学ぶそのような、プログラムが、進められています。この松本先生が翻訳してくださったエクササイズという本の中にですね、今日の今の箇所、二十節のことが触れられていました。参加された方は見覚えが、覚えているかもしれません。まあ、それによりますと、英語の現代訳の聖書では、ここの神の子に対する信仰のところを注意書きが付されていて、脚注がついておりまして、神の子の信仰と訳すこともできると書かれているそうです。なぜかというと、ギリシャ語の原文に忠実にありたいと考える翻訳者の方は、この訳の方がより正確な訳だと考えるそうです。神の子の信仰と訳した方がです。まあ、文法的にはどちらでも誤りではありませんが、そうだとしますと、どうして神の子に対する信仰というように、どの聖書も書かれているのでしょうか。このエクササイズの著者の方は、イエス様に対する私たちの信仰を強調する傾向があって、私に対するキリストの信仰というのは今まで考えたことがないというのが理由ではないかというふうに書かれていました。さらに少し歴史を遡ってみたいのですが、宗教改革者のルターやカルバンなどは、やはりこのような訳し方をしておりました。カルバンやルターがこの伝統を作ってきたのかなというふうに思わされます。宗教改革の起こった当時は、良い行いをしないと救われないと解釈する人たちが多くありました。その人たちとの論争の中で、特に当時のカトリック教会がその傾向があって、食友情、昔は免罪符と呼びましたけれども、これを販売して、そのことによって救われるかのようにあった時代です。まあ、それに対してルターは信仰だけで救われることを強調していた、そのような時代背景がありました。例えばルターは、ローマ書の3章28節のところで、人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。で、ここのところをルターはドイツ語に翻訳したんですけれども、立法の行いによるのではなく信仰のみと考える、信仰のみというふうに訳しました。しかし今は現在の聖書ではこのように信仰のみと翻訳する聖書はありません。当時は行いではなく信じる信仰、ただ神に対する信仰なんだ、このように強調をして、ルターが強調したいという時代の背景があったわけです。しかしこれはルターの信仰理解に問題があったというわけではありません。それどころか、ルターは、ガラテヤ書、ローマ書、 そして詩篇の中から正しい信仰理解を確信して当時のカトリック教会の歪んだ教理に異議を申し立てて宗教改革を行いました。ルーターは詩篇をとても愛した人でした。宗教改革が動き始める4年前にルーターは大学で講義を始めました。そして最初に研究テーマに取り上げたのがこの詩篇でした。ですからルターが人は行いではなく信仰によって救われる、このことを見出したのはこの詩篇の中からだと言われています。例えばこの詩篇の31篇のところにはアウトラインにもこう書かせていただきましたが、恵みの御業によって私を助けてくださいと翻訳されているところがあります。まあ以前の使われていた口語訳では、あなたの義をもって私を助けてくださいとありました。私の願いや信仰ではなく、あなたの義をもって助けてください。ですからルターはこのように神様からの一方的な恵みによって私たちに与えられる神の義、そのように信仰を理解していました。晩年のルターはこの認識が彼に対して天国への門が開いたと表現していました。ですからガラテヤ書に戻りますが、この20節の神の子に対する信仰によるものですという箇所は、神の子の信仰と訳す方がしっくりくるなというふうに思います。これは文章の流れから言ってもそうなんですけれども、この前のところから続いている文章では、私が生きているのではなく、キリストが私の中に生きている。ですので、キリストの信仰、神の子の信仰によって生かされているのです。とすれば、文章もきれいにつながっていく、のです。この箇所を整理して、言い換えますと、パウロの中に住んでいるキリストが、イエス様自身の信仰をパウロの体の中に再現した。それはパウロの信仰ではなく、パウロの心の中に住んでいるキリストの信仰であるというんです。私たちは自分の信仰に目を注ぎがちですが、私たちが信じると言っても、その信仰を支えているのはイエス・キリストの信仰、キリストの真実です。続く21節のところで、私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。とあります。自分が律法な行いをすることによって救われようとすることをもう考えません。こう言うんです。そうでないとキリストの死は無意味になってしまう。救われた者として私たちはキリストを内に抱いて生きるのだ。そのようにパウロはここで主張しています。まとめに入りたいと思いますけれども、人間は過ちを繰り返してきました。これからもそのように繰り返し過ちを犯してしまうかもしれません。最近でも辛い事件や心を騒がす不条理な出来事が私たちの生活のすぐ近くにあるわけです。不条理な出来事がなぜ良い行いをしている人にも及ぶのか、それらのことを知ることはできません。 そんな時に神様は本当にいるのかなと信仰が揺らいでしまうことがあります。自分の行いにばかり気持ちが向いてしまうことがあります。しかし私たちの意志ではなく、私たちの中にいるキリストが、キリストの信仰によって私たちを確かな道へと生かしてくださることを信頼したいんです。私たちの古い律法はキリストの十字架とともに打ち付けられました。そして生きているのはもはや私ではなく、今います、昔います、そしてやがて来たるべき方、全能者にして主なる神の信仰に行きたいと願います。最後に詩編の100編の最後の節をお読みして終わります。主は恵み深く、慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶ。お祈りいたします。